小野さんは机に添えて左の手を伸したまま顔を斜めに受け取った封書を手のひらの上に遠くから眺めていたが容易に裏を返さない。返さんでも大方の見当はついている。ついていればこそ返しにくい。返した暁に推察の通りであったならそれこそ取り返しがつかぬ。かつて亀の子に聞いたことがある。首を出すと打たれる。どうせ打たれるとは思いながらできるならばと甲羅の中に立てこもる。打たれる運命を眼前に控えた間際でも一刻の首は一刻だけ縮めていたい。思うに小野さんは事実の判決を一寸に逃れる学士の亀の子であろう。亀の子は早晩首を出す。小野さんも今に封筒の裏を返すに違いない。ややしばらく眺めていると今度は手のひらがむずがゆくなる。一国の安きをむさぼったあとは安き思いをなお安くするために裏返して得心したくなる。小野さんは思い切って封筒を机の上に逆に置いた。裏から井上古道の四字が明らかに現れる。白い錠袋に墨を惜しまず肉太に記した掃除は小野さんの目に針の先を並べて植え付けたように紙を離れて飛びついてきた。小野さんは触らぬ紙にたたりなしというふうで両手を机から離す。ただ顔だけが机の上の手紙に向いている。しかし、机と膝とは一尺の谷で縁が切れている。机から引き取った手はぐにゃりとして、なんだか肩から抜けてゆきそうだ。封を切ろうか切るまいか、誰か来て封を切れと言えば、切らぬ理由を説明してついでに自分も安心する。しかし人を屈服させないと到底自分も屈服させることができない。あやふやな柔術使いは一度往来で人を投げてみないうちはどうも柔術語るゆえんを自分に証明する道がない。弱い議論と弱い柔術は似たものである。小野さんは京都以来の友人がちょっと遊びに来てくれればいいと思った。二階の書生がバイオリンを鳴らし始めた。小野さんも近日のうちにバイオリンの稽古を始めようとしている。今日はそんな気も一向起こらぬ。あの書生はのんきで羨ましいと思う。椿の花びらがまた一つ落ちた。一輪挿しを持ったまま障子を開けて縁側へ出る。花は庭へ捨てた。水もついでに開けた。花池は手に持っている。実は花池もついでに捨てるところであった。花池を持ったまま縁側に立っている。ヒノキがある。塀がある。向こうに二階がある。乾きかけた庭に 雨傘が干してある。蛇の目の黒い縁に落花が二ひら張り付いている。その他、いろいろある。ことごとく無意義である。みんな機械的である。小野さんは重い足を引きずって、また部屋の中へ入ってきた。座らずに机の前に立っている。過去の節穴がスーッと開いて、昔の歴史が細長く遠くに見える。暗い、その暗い中の一点がパッと燃え出した。動いてくる。小野さんは急に腰をかがめて手を伸ばすや否や、封を切った。